不思議ラジオ金沢座の石山です。
石上です。
どうもです。あ、明けましておめでとうございます。
そうですね、明けましておめでとうございます。
新年ですね。
今年も聞いてください。
あ、そうだね、今年もよろしくお願いいたします。
お正月はどう過ごされましたか？
お正月は結構年始から、まあ、仕事があって、はいはい、割と忙しめに、なんかあんまね、だらだら、まあちょっとしたけど、半日ぐらいかな。
お疲れ様です。いや、本当働いてたんだね。
いやいや、そんなじゃない。結局ほら、家で仕事してるから、家の中がその仕事なんだか休みなんだか、なんかあんまほら、ね、うちの妻はもう2日からお仕事だったので、1日だけはまあ一緒にちょっとね、富士山見に行ったりとかしたんですけど。
ああ、写真見せていただきましたね。
まあそんな感じなんです。石上さんはどうだったですか？
僕はですね、結構たっぷり
お休みをした。
お休みしましたね。
羨ましいな。その
まあ、静岡31日に帰って、まあ、2日に2泊3日ぐらい行って、まあブラブラと、
して
寝正月。
あ、いいじゃないですか。
でしたね、はい。それで、
はい、
あれがあるんです
よ。何があるんですか？あ、お土産シリーズ。
でもまあこれ袋は、紙袋に入ってますけど、これはこんな、お土産は僕一部です。恒例の。
はい。あ、コッコ。あの、静岡といえば、あの、コッコですね。
静岡といえばコッコで。
これね、おなじみだと。
いちごコッコです。
今回はいちごコッコですね。これうちの妻も、喜ぶと思います。はい。
恒例という。
ありがとうございます。
以上です。
ありがとうございます。
あと、これはここでやる話じゃないと思います。
はい。
返却します。
あ、 DVD か、はい、セントエルモスファイアの DVD を今返してもらいました。
で、あと、はい、石原さん、
はい、
これを渡すからには、もう見る、
あ、
見なきゃいけない。
あ、嬉しいやつかも。はい、出ました。アマちゃんの、DVD ボックスが 1,2,3 と、これ完全版のボックスですね。
はい、ブルーレイです。
今度こそ見よう。前もね、1回借りたんだけどね。
そうだね、俺が見たくなっちゃって
見ずに返したからね。ジェジェジェってことでね。
そうですね。
あ、うまい。流行ってる。今流行りのね。
今流行りの。
はい。じゃあやりますか。
あとね、そうそうそう。新年。
はい。
そうそう。
はい。
あれなんですよ。
なんでしょう。
映画見たんですよ、僕。
おお。
1月3日に。
珍しいじゃん。
珍しいでしょ。
うん。
で、どこで見たかっていうと、恵比寿ガーデンシネマで。
エビスガーデンシネマ、はいはいはいはい、はい、あの一度さ、ガーデンシネマって閉館して、
ね、
で復活したね。
そうそう、復活したんですよ。それで、なんで見に行ったかっていうと、あの21年前に公開された、
例のあれですか、
そう、スモークのデジタルリマスター版をやってまして、ちょっともう妻にも見せたいな。
ああ、見たことないんだ。
そう、思って行ったんですよね。
はいはい、どうでした？
いやいやいや、もう相変わらず面白いんですよ。ただ思ってたより軽い話だね。
何回も見てないでしょ。
何回も見てない。すいません。
はい。ウェイン・ワンだっけ、ジェームズ・ワン、ウェイン・ワンだよね。
ウェイン・ワン、
うん、監督ね、でポール・オースター原作のお話をまあ膨らませて映画にしたみたいな感じで。あれって俺さ、一時期流行ったじゃん、公開した時って。
そうだね。
で、オーギー・レンって
のクリスマスストーリーってい
う
のが原作っていうか短編なんで、
ね、アーベー書いてるだもんね。
そうか。
そうです。俺それ以来一回見てると思うけど、心にはすごい残ってる作品だけど、何回も見返したりはしてないかもね。も結構よく覚えてるシーンは、あの男の子がさ、家出してきて、
で
それかくまうじゃん、そのくだりとか結構よく覚えてる。
なんかね、すごい感動したような思ったんです。意外となんか、いい話、しんみりいい話
、ね、ニューヨークの街角しんみりいい話。そうそうそう。あ、ニューヨークじゃないんだっけ、ブルックリンかなんか。
ブルックリン、
人情話みたいな。深夜食堂みたいなもんでしょ。
あ、まあそうだね、
うん、
それのなんかね、すごく良かったですね、新年。そうそう、
はいはいはい、
そういうさらっとした映画っていうね、で、あのなんか懐かしくて、とにかく恵比寿ガーデンシネマ、
あそこ結構いい映画館だ
った。そう、いい映画。
昔となんか変わってる。
いや、ちょっと内装変わってるけど、ほぼ構成は同じで、なんか21年前に僕が上京したてで、あの19歳ぐらいの時公開したんです。で、恵比寿ガーデンシネマで見に行って、 なんかその時の自分もちょっと思い出したりとかして
感傷的にな
っちゃう。そうそうそうそう、うん、なんか良かったな。その後さ、うん、帰ってきてブルーインザフェイスも見直して、
うん、あはいはいはい、同じウェインマンのね。そうそうそう、 あっちはウェインマンじゃないんだっけ、あれもウェインマン、
あっちはまあポール・オースターが監督だった。
そうだよね、確かに、
うん、いやでもねやっぱね素晴らしい、
いいですね、
いいです、うん、あの軽いいい感じ。
そうだね、ニューヨーカーってこういう感じなのかなっていうのを俺子供の頃になんとなくまあね感じるというか、
シャレすぎず、
そうだね、ウディアレンとかよりもなんか
そうそうそう
なんかポール・オースターの方が
そうそうそうそう
こうしっくりくる
んですかね、こう見ててこう気持ちいいっていうか、うん、ポジション的に、
あの柴田勝幸さんっていう人がさ、あの元幸だっけ、柴田元幸、
元幸さん、翻訳家の
人、翻訳家の人がね、うん、よくあのポール・オースターの作品とかそういうなんかさ、うん、アメリカのそういうなんかちょっとモダンな文学の翻訳をよくやってる人じゃん、
うんうんうん、
あのほら、この間のさ去年のベスト3にも入っていました、ヒアレント・バイス、
あ
LA バイスの人、
うん、
何ちゃんだっけ、何ちゃん、
ダグちゃん、
ダグちゃんじゃないあの重力の虹とか、有名な南海小説家の人、
はいはいはい、
トマス・ピンチョン、
トマス・ピンチョン
の作品もよくあの翻訳してるけど、なんかあのアメリカの今の文学っぽい感じの人はみんななんかさ柴田さんのやつで、あの人雑誌も創刊しててモンキーっていう、
あ、そうなんだ、
それも結構よく読んでますけど、
面白い
ですね、結構いい感じですね。で、本題いきますか、
いきましょうかね、
うん、俺の2016年の不法者リストの話はいいですか、毎年恒例、
あ、もう早く言ってくんないかと思ってもう心待ちにしてたんだよもうちょっと俺から言えないじゃん、なかなか
そんな、まあ、
聞きたいな、
じゃあさ、
うん、
後にしようかあの今日多分全部終わんないだろうから、また後のマクロに取っとこうかな、まあまあまあ、
うん、
今いい話が出たってね、
もしかしたらちょっとだけ長くなるかもよ、う
ん、あ、ほんま、
うん、
ほんまか、
うん、うん、
もう頑張りましょう、
話したくなっちゃうかもしれない、
まあそうなんだけど、うん、なるべくサクサクと、
わかりました。まあ、その不法者リストは次回に回してもいい、
うん、そうしましょう、
うん、まあ、その状況に応じて、
はい、
じゃあやってみましょう。
じゃあ毎年私たちが、まあ年末年始にやってます、
はい、
まあ、どこのポッドキャストさんでもやってるけど、その年の総決算の、まあ、ランキングをやってみようかと、
はいはい、そうですね、
うん、
やってみましょう、
やってみましょう。じゃあまず我々あのゲームと映画のポッドキャストなんで、はい、まずゲームからお話を、
はい、
してみましょうか、
はい、
私石山はもうゲームちょっとお休みしてるので、は
い、全くやっぱないんですか、
いや、 ないですね。でちょっとかなりプレスト4を欲しい気持ちは今高まってて、うん、たかが3万じゃないかっていう気持ちがものすごくあって、
そう、ね、
けどそのされど3万で、
まあまあ確かに、
いや値段の問題じゃなくて、
分かる、気持ちの問題でしょ、
そう、家で仕事してるってさっきも言ったんですけど、うん、そこにあんな魔力の詰まった箱があったらさ、
それはまずいね、
地獄ですよ、はい、うん、というわけで自粛をしてます、
自粛してますね、
なんで石上さんのね、
そうですね、うん、まあそうなんですけど、うん、私も
それほどね
正直もう
再退して
前の2014年とか、
うんうん、
15年とかに比べたらもう全然
激減ですか、
やってなくてですね、
そりゃそうですよ、
ただちょっとね、
はい、
滑り込みで何本かやったゲームがあるんで、
うんうんうん、
まあとりあえずねベストゲームはトップ3、
ほう、
そして、
うん、
16年に発売したゲームじゃないのも入ってますけど、う
ん、あ、まあまあ、
ちょっとご了承ください、
はい、
ちょっとやったというか、
はい、
であとワーストも1本、
うん、
あります、
わかりました、
はい、
じゃあまずとベスト3、
あのね先ワーストからいってい
い、ワーストからじゃあ自分の中で構成があるならじゃあその通り
いいですか、
はい、
ワースト、
はい、
これもう1本しかないです、
はい、
あのまあ開発期間、
うん、
あ8年、
そうですね、
ワ
ーストなんだ、まあね、
まあワーストっていうかこの、うん、今回ね映画の方もそうなんだけど、
うんうん、
みんな割と好き、
う
ん、
はいはいはい、タイトル言いますか、
好き前、あ、まあ、好き前提で話しますよ、
はいはいはい、
でこれ人食いの大足といこう、
はい、
ワーストの1位に、
はい、させていただきますと、
ありました、うん、まあこれあの
出たんだね、
はい、出ました、うん、まあ、それに関しては、
はい、
拍手ですね、
そうね、出たことはまずよかったと、
拍手、うん、なんですけど、
あのプロデューサーは誰でしたっけ、
まあディレクター
なのかな、ディレクターか、
あの上田文人、
上田文人
さん、うん、文人さん、 ミヒト、フミトか、フミトか、まあ
苦節8年ですね。
まあプレステ3で出すはずが、
そうだね、
プレステ4になり、
なんとか切り出した巨大なクソはどうだったの、
いやまあ紛れもなく、うん、上田さんの作品である、
うん、
あのバーンって反抗してる感じです。
ああ、以降そして、ワンダとジョジョだっけ、
そうそうそうそう、
に引き続きの3本目の作品だもんね。
いや実はねクリアしてないんですよ。
ああなるほど。
序盤まあ1時間ぐらいやったかな、うん、やったところでまあいいところもねすごくいっぱいある、うん、まずその雰囲気、
はい、
いつも の、
はいはい、
イコとか、
うんうん、
ワンダとかの雰囲気がすごくあって、はいはい、こう何かを感じる世界観の広がりを見せる、
うんうん、
語らないけど、
うん、
キャラクターと背景が語ってるっていう素晴らしい世界観だと思うんですけど、うんうん、あとねトリコがの巨大感、
はいはい、あそうなんだ、
生物感がものすごく、う
ん、ある
ある、
そこは一番こだわってるだろうし、
そうそうそう、うん、すごくある、ものすごくいいです、うん、そこに関しては、うん、なんでこれワーストに入ったかっていうと、
うん、
まあねちょっと僕のその今好んでるこうゲームのね、
うん、
思考があって、うん、もうずっと最近フォールアウトとかオープンワールドゲームばっかやってたんですよ、
うん、
だからこの
狭さを感じる感じ、
そうなの、一本道のストーリーで何も説明されず、うん微妙な謎解きを延々やらされてる、はいはいはい、まあ要はねゲーム性で言ったら以降なんですよ、
まだそうなんてか、まあ、もうそれしか
ない
んだ、引き出しがないんだ、
ワンダと巨像はちょっとアクション寄り
だってだし、ちょっと世界広がって、
そう広がったじゃない、
オープンワールドといえばオープンワールドで好きな巨像から始められたじゃん、
そうなんだけどまた閉じちゃって、
閉じた、
その一本道のストーリーをああいう段なんつうの、
まあ、
うん、まあパズルを解いていくみたいな、うん感じなんですよね、はいはい、
そのイコを上手に使って扉開けさせたりとか、
でイコ撫でたりさ、イコに捕まれたり、
はいはいはい、
いやいいんですよ、可愛いんですけど、うん、気も可愛いっていうか、ね、
うんうん、
それが非常に退屈に感じてしまいまして、
いやこのね開発してた8年間の間にさ、うん、もういろんな素晴らしいゲームがさ、
うんうん、
通り過ぎていったわけじゃない、
そう
でもとっくに時代遅れになったさ、
うん、な
ゲーム感というか、それを恥ずかしげもなく、まあ、出してくるじゃない、
そうなんですよね、いやまあそれはそれで、まあね、いいと思うんですけど、
はい、
あの上田文人さんの世界観を作り上げる、まあまあ、ただね、
うん、
退屈
でしょうね、
あとカメラが、
うん、操作が良くない、
良くない、でそれはね多分その雰囲気を高めるためのカメラアングル
だったり、うん、ここにここから見てねっていう
とか、ちょっとゆったり動いたりする、
はいはいはい、
惰性があったりする、
はいはいはい、
それがねやりづらい、
えぐいなとっくにみんな通ったところだもんね、
そうなんだよ、だまあさ、でもさそういう一本道のゲームも、うん、まあ、例えばアンチャーテッドだってそうだし、言ってしまえば、うんうん、まあ、ラストオブアスもそうだけど、あるにはあるんだけど、
うん、
なんかねもうなんか終わってしまった感が出てしまってね、
アンチャーテッドとかさラストオブアスの一本道感ってさ、
うんうん、
映画見てるような感覚じゃん、そのライド感というかさ、
うんうん、そうだね、
この道に沿って私たちの用意した風景見てってくださいねっていう感じなんだけど、なんかさそういうの以前のなんか感じじゃない、
そうなんだよね、ただまあそのああいう世界観、
うん、
雰囲気、
はい、
が好きな人は
いい
どっぷり使ってね、うん、はい、トリコかわいいねとかって言ってるのはいいんだけど、
その8年にさ、
そうだな、
あのリンボもあり、
そう
この間のアウトサイドインサイドもありさ、
ね、
いい雰囲気のゲームっていっぱいあったわけじゃん、あの風の旅人とか
ね、
うん、フラワーズとかね、
そう、まあ、最新作出てますけどね、
そう
ですかね、
そうだね、あそうだよ、
まあ、やってないですけどね、
うん、今や時代も VR になったりとかしてる頃にさ、
そうなんですよ、ちょっとねきつかったんだよな
もう VR で出せばよかったじゃん、ね、目の前にイコがいるじゃんみたいな、
うん、まあ、なんか最近コメントしましたよ VR に関して上田さん、
うん、じゃあ16年後ぐらい
そうなんです、
ね、なんか出すかもね、
この人の次の一手が、
うん、
まあ楽しみですね、ワーストに上げさせていただいたんですけど、
はい、
どういうこうゲーム人生を歩むのかっていう、
そうだね、
はい、
飯野健二さんみたいにならないといいけど、
そうですね、
うん、
ちょっともうい あのソニーは退社してるんだよね、この人ね。
あ、そうかそうか。
最後の方はもう契約社員みたいな感じでやって携わったから。
はい。
はい、というこれはまあすいません。
はい、バースト
です。バーストです。うん、じゃあゲームのねベスト3回です。
はい。はい、
ベスト3、ウィッチャー3です。
おお。ウィッチャー3っていつのゲーム？
これもね、多分2015年かな、うんうん、の年末ぐらいじゃないかな。
は
い
はい、まあやったのはね、
そうそうそう、
16年にやったと。
で、割と最近、ホールアウトが落ち着いて、うん、まあ、割と最近ちょっと手出した
んです、うん。まあ、あの、なんて言うんだろう、YouTube とかでプレイ動画とか見るとかなり面白そうだよね、ウィッチャーもね。
やっぱりね、世界観もいいし、はい、あの背景も美しいし。
主人公がジジイってのがまたいいや
ん。そうなんだ。うん、渋いんですよ、いろいろ、
ね、
世界がね、うん、で大人向けだし、
そうだね、
まあすごく面白い、
はい、
なんですけど、まあ、ちょっとやり始めたばっかで、
あ
とねちょっと TPS なん TPS 視点
で、はいはい、
でそれをやっててちょっと違和感があ
、そうなの、
なんか俺もう
FPS 慣れしてる、
FPS 視点がすごく好きになってしまい、はいはいはい、フォールアウトとかもほぼ、うん、FPS やってるんだ、
うん、
してんで、なんでなんかちょっとやめちゃったんだよ途中で、
うん、
で割と最近その2位に入ってくるやつが、
はいはいはい、面白いと、
面白くて、うん、もうそっちを結構、
お、
まあ、それもねまだ 2,3 日ぐらいなんですけど、
うん、
でじゃあ2位いきますけど、
2位を、うん、聞こうか、
2位ファークライ4、
ファークライ4ね、
は
い、お俺ねファークライ3はかなりやったんです、
そうだよね、
うん、
で俺もやってて、で俺あれ途中泣いちゃったんだよ、
あ、3ね、
そうそう、うん、まあ俺あんまりあの頃 FPS 慣れしてなかったってい
うか、そうか、俺ね、あのファークライ3はもう独自の遊び方をしすぎて、うん、途中でわけわかんなくなって、うん、あのというのは、うん、とにかくストーリーを進めずに、うん、で地図を開かないの、
うん、
でひたすら本当にサバイバルするっていう、
はいはいはい、
あのどこにも寄らずに、あ、 もちろんあの敵のアジトとか寄るのよ、そこで、うん、まあ、あの弾丸補充したりとか、うん、いい武器探したりとか、でもそれで結構あの武器もアンロックされていくし、うん、で電波塔を見つけたら必ず登って、
そういうのは やって
やってて、やって、でただ地図見ないからあんまり意味ないんだけど、
そう、
ただ武器がアンロックされたりするんで、
あ、
変えるようになる、
できる、
できる、で時々ストーリーが進んじゃうこともあったような気がするんだけど、とにかく車見つければ乗って、
好きだね、そういう遊び方
大好きだね、特にアクシデントが欲しいからゲームの中に、うん、
なるほどね、
で途中でそれに限界が出てくるんで必ず、ね、でそうしたらもう一気にあとじゃあもうクリアしようと思って、
はいはい、
ただ単にストーリーを進めて、うん、そしたらなんか結構へんてこなストーリーでさ
ファークライのねストーリーは結構
独特だよね、
独特だし逆になんかシンプルだから話としては、
うんうんうんうん、
あんまりこうそういう遊び方向いてると思う、
そうだよね、うん、あんまりストーリー進めたらさ面白いかっていうとそんなことない、
そんなこと、
うん、
でこれさやってみてやっぱ中毒性がものすごい高くて、
はいはいはい、
でなんかとにかくその FPS としてのレスポンスというか、
うん、
あの快適、
いいよね、
でやりやすい、
うん、で程よくさ、うん、そのなんて e スポーツ的なさ、あのハングライダーがあったりとか、
そうそうそうそう、
もちろん車もあるし、
う
ん、
ヘリみたいのもあるし、
あるしね、
もうなんか序盤から乗っちゃってさ、
とにかく好きな場所にもう好きな方法で行くっていう感じのゲームだからね、
そう、うん、でストーリーもなんか追わなくても、
うんうん、別にな
んかどうでもいいってさ、
銃も撃てれば弓も撃てればで動物も倒せるし、なんなら薬とかさ、
そうそうそう、
あの薬草を拾ったりとか、で自分のカバンとかを補強して、そう
そう、動物の顔を使って
使ってクラフトしてってって、
そうそうそう、
結構いいゲームなんだよね、
基本は変わらない、
でスニーキングして敵倒してたりとかもできるし、そうそうそうそう、乱暴プレイもできるし、
うん、で武器もカスタマイズ
できるしね、
うん、でなんか非常に
かなりねいいゲーム、
快適に楽しく、
ちょっと悪が強いよね、
そうだね、うん、そうキャラクターの悪が強いから、
ね、そうだね、
ちょっとね
結構ガンガン喋ったりとかする
し、するするする、うん、でもフルローカライズされてるんで、
ああ全部日本語で、
日本語で、ああ、なんかね面白くて
結構いいよね、
いいです、
うん、は
い、まあ、それが2ですね、
ミッションも結構多彩でしょ、仲間持ったり、
うん、基本はそのなんつうの、対立、まあ、悪い
勢力と対立する、ね、
対立するレジスタンスみたいな勢力の方に加わって、うんうんうん、そっちを倒していくって話、
まあ、王道ストーリーだ、ね、
そうそう、うん、あれもシンプル、
そうだね、
至ってシンプル
そこに持ち込まないっていうコンセプトな
の、ね、そうそう、そう、要はオープンワールドのこう開拓していく感じが存分に味わえる超おすすめの、はいはいはい、オープンワールドゲームです、
はい、
はい、
いいプレゼンです。
そうですか。
はい。じゃあ
で1位なんですけど。
はい。
これはもう謝らなきゃいけないんですけど。
はい。2年前のソフトですかもしかして。
いや2015年。
はい。
あ2年前か。
はい。
2年前の年末に発売されて、うん、まあ去年も1位したんですけど、はい、フォールアウトこう。
王様ですな。ディフェンディングチャンピオンっていうね意味のわからない状態になってますけど。
もうちょっとクラ3から比べられないぐらいの進化を遂げ、
うん、俺3でもあんなに面白かったのに。
いや俺もすごいやったのよ3を。ものすごい面白い、まあ、このラジオでも何回か喋ってますけど、まあ、今300時間、320、30時間ぐらいになって
る。今日さ、うん、今20分ぐらい撮ってて、まあ、あと20分ぐらい話せるじゃん、うんうん、フォールアウト4の話を20分聞くっていうのはできる？
したいんです
よ。おいいですね。
石原さん全然やってない？
え？
フォールアウトはちょっとやったっけうちで。
ああ、まあ見たは見た。
ああ、うん、そっかそっか。要はこれどんな、まあストーリーはさ、まあ、大体わかるじゃん。
まあわかる。
あの核爆弾が落ちて、うんうん、そのなんだっけボルト、
うん、
ボルト地下シェルター、
地下シェルターにみんな避難して、そうそうそう、でいくつかボルトってのがあって、そうそうそう、ボルトの、まあ、201とかいらあって、うん、でそこから地上に出てみたら大変なことになってて、
まあ、今回に関して言うとその現場が落ちる前、うん、落ちる直前から入って、
あ、そうかそうか、
そう、だから綺麗な街並みを見るんだけど、うん、で子供、奥さんがいて子供がいて、うん、一緒に隠しコールドスリープするんだよ、
はいはいはい、
でも途中で目覚めるとその奥さん殺され子供が連れ去られる。でそれを追う旅になる。
あ、主人公結構もうお父さん的な感じなんだ。
そう、
3はさ、まだ若者だったんだ。
あ、違う違う、うんうん、でお父さん的な感じですね、
はいはいはい、
でまあそれを追う旅になるんだけど、うん、まあまあストーリーは別に
あまりね、
そうそうそう、う
ん、そういうよりもどんな町にどんなやつがいて、そうそうそうそう、どんなことが起きたのか、それを聞いていくだけでもかなり楽しいからね。
まずね、そのこの中勢力が4勢力あって、ミニッツメンっていう、まあ、自警団的なやつらと、うん、はいはいはい、あと BOS ってこれ前3にも出たけど、
ブラザーフットオブスティールだね、
そうそうそうそう、うん、がもういて、
いて、あいつら何なんだろうね。
あいつらは、まあ、軍が、うん、その政府が崩壊して、うんうん、独自にあの動いてる組織っていう感じ。ああ、
政府代わりになろうとしてる的なことなの。
そうそうそうそう、うん、でももうもろ軍人組織、
軍事組織だよね、うん、
であとねレールロードっていう、
お、初耳だね。
これが多分前はなかったと思うんだけど、うん、人間と外見が変わらない、これ読んでますけど、うん、今、
はいはいはい、
あの人造人間をあの保護する組織、要は人造人間がこの世界ではなんか奴隷的に扱わされてる、
ははは
で、それを
人権団体みたいな感じ
だった、そうそうそうそう、みたいな組織がいて、あともう一個インシチュートっていう、
うん、インシチュートね、
いやインスティチュートね、
研究所。
これはですね、まあ科学者たちが、
うん、
まあ、独自に地下で展開してる、
うんうんうん、
あの謎の組織、
うん、
でなんだけどどんどん そこから、うん、そのアンドロイドみたいなやつらが生み出されてる、
うんうん、ああ YouTube で見た、
そう、うん、でその人造、さっき言ったレールロードの人造人間も彼らが作ってるっていう設定、うん、
なるほど、
うん、で謎すぎてよくわからんと、
うん、
でいきなり現れてバンバン撃ち始めたりとかして、
まあ、
何企んでるかわかんないっていう四大勢力、
四つどもえの戦い、
四つどもえ、
主人公はミニッツ目に入るんでしょ。
あのどこでも入れる。
あ、入れんだ。
そう、ただあのインスティチュートに関しては、うん、もう終盤の方のメインの話にかかってくるんで、
じゃあそのどれかに所属すると、うん、それぞれのミッションが当然あるわけでしょ。
そうそう、でもね、そのどれかにっていうか最初は、
うん、
どれでもこう上手いこと回せんだよ、
うん、
だからだんだん終盤に差し掛かってあったりどれかを選ばなきゃ
いけなく
なってくる、うん、でもまあ俺はねレールロード、
はいはい、
その人造人間を守るってちょっとロボット側についてる人間組織に最終的にはなって、
うん、
まあ、インスティチュートと対立していくっていう、大ボスがインスティチュートなんですよ。
なるほどね、
うん、だそこにもちょっといろいろお話的なネタバレみたいなのがあるんで、
ませ
んけど、医者もやるかもしれない。
いや別に大丈夫、やるとしても、
うん、あ、そう、あのまあそのボスが、
うん、
自分よりも年、おじい
ちゃん、ネタバレしますね、ちなみに、
あ、ネタバレします、
ネタバレします、
おじいちゃんになってる、
うん、
その連れ去られた赤ちゃんだった、
え、
その主人公の連れ去られた子供がいるでしょ、赤ちゃんが、うん、
それがおじいちゃんになってるの。
それがおじいちゃんになってる。
自分の年越してるんだ。
越してる、うん、でこの人200年ぐらいコールドスリープしてたんです
よ。あ、主人公がね。
そうそうそうそう、
それは最初に分かるわけじゃないんだ。後で分かってくる。
だんだん分かってくるんだけど、ただその子供がどのタイミングで連れ去られたかが分からないようになってるんだよ
ね。自分の子供がラスボスなんだ。
そうそうそう。
へえ。
で最後その自分の父親だからこっちのインスチュートに入れて、うん、で話を聞いてると意外とどれもそれぞれ言い分があってさ、
うん、
そのどうしようって感じなんだよ。
はいはいはい、結構迷うんだ。
そうだから、うん、そのなんかもうなんていうの、人間のさ、
うんうん、
どっちを取っても、はいはいはい、どっちも殺さなきゃいけないっていうような、はいはいはい、究極の選択になっていくっていう、
はいはい、こういう SF 作品において、うん、その組織、それぞれの組織みたいのって必ず出てくるけど、
うん、
この設定に来れば来るほどあの続々してくる
よね。そうなんですよね。でどれもね、どれもうまいことやってんすよ。
いいこと、いい感じなんだ。
いい感じなのよ。
いいですね。
だからすっごい悩んで、うん、もうなんか人間としての倫理観を問われるというか。
まあそうだね、そういうゲームだもんね。
そうそうそう、俺はとってね。あの その今後出てくるさ、その、うん、さ、DLC のクエストとかも常にそれを突きつけられるわけ。
うん、ダウンロードコンテンツね。
そうとかも、うん、だからなんかすごいなんかいいゲーム。
映画以上にテーマを持ってる作品だったりとかするからね。
なんか銃撃ってて楽しいっていう最初やってんだけど、最終的にストーリーにかかってくるとすごい選択を迫られるっていう。
多分パンパンただ撃ってサバイバルしていく遊び方もできるけど、
う
ん、
そう
それだとそこまで求心力ないかもしれないね、うん、飽きたら終わっちゃうっていうか。
で、まあ、僕は最終的にレールロードに所属して、はい、インシチュートを、
うん、
あのフルボッコにして
父殺してやりましたか。
で父親も、
うん、
あの
父親って自分じゃない、
あ間違えた、
息子、
息子も、うん、もう裏切り、
お仕置きしてやった、
お仕置き、まあもうね寿命
だって悪いやつなんでしょ。
悪くないのよそれが。
あ、そいつも悪くないんだ別に。
人格者なの
よ。悪人ってのはいないんだよ、ね、
いないのよ、
うん、だから難しい。
そうそうそうそうそう、
これ社会じゃないですか。
そうなんですよ。
そして人生じゃないですか。
そうなんです。だからね、うん、ものすごくなゲームでこんなにこう
問うてくると、
ね、うんうん、っていうのはなかなかないんじゃないかなと思って。
素晴らしいですね。
まあでもまあオープンワールドゲームってまあ、うん、そういうのってねあるっちゃあるけどね。
じゃ あのどんなプレイスタイルだったの、武器とか。
まあ最初はね、うん、あの石山君と同じでひたすら、
うん、
あのまあマップは見ますけど、
世界を探検する、
そう、ただただ放浪して、うん、アクシデントが楽しいっていうかね、
うん、
いきなり攻撃されたと
か、はいはいはい、うん、
まあ、そういう風にやり方やってたんです。だんだんこう行き詰まってくるのよ、
うんうん、
レベルもそんなに上がらないし、だからクエストをやりつつ、まあ、レベル上げたところで
何系のスキル上げてったの。
やっぱあのステルス。
あ、ステルスね、
うん、
一緒なんだね俺と。
一緒、楽しいんだよやっぱり、
うん、俺はねとにかくスナイパーライフルを早めに手に入れて、あの性能のいいやつをでどんどんニコイチにしてって、うん、スナイパーライフルって結構このあのベゼスター系のゲームだと結構貴重品なんだよね、あんまり出てこないんだよね、うん、それでこうスニーキングのスキルをとにかく上げてあと、まあ、もちろんスナイプのスキルも上げて、
う
ん、
そう
遠くから排除していくと。そう、俺の場合はコンパニオンだから連れていかないの。
あ、
今回は犬が結構優秀なんでしょ。
あのね、優秀だし前は死んじゃったじゃない。
死んだっけ。
死んだりもうすぐいなくなったりするんだよ。
まあね、バグとかでね。
今回は一切それが
ないんだ。
で、あの死なないし、ちょっとなんつうの、へたれたりするけどまたすぐ復活する作りにな
る。あ、完全に死ぬってことない。
ない。
ああいいですね。
で逃げないし、
うん、
でコンパニオンがまあ前犬だけだったよね
基本。いやいや、いっぱいいたよ。
え、ずっと連れられたっけ。
あ、ずっと基本的には男女それぞれ10人ぐらいずついてのはずだけどね。でドッグミートとプラスもう一人コンパニオン連れていけるみたいな感じだった。もうわちゃわちゃになるけどね。そうすると、
うん、今回は一人しか連れてけられないんだけど、うん、全員それぞれキャラクターと個性があって、
うん、
で、15、6人とか、
うん、
でロボットがいたりとか、
はいはいはい、
あのスーパーミュータントがいたりとか、
はいはいはい、
あとはグールがいたりとか、はいはい、いうような。で、まあ、それらに、まあ、その装備を渡して、
うんうん、
着せさせたりとかっていうことも
いや俺羨ましいのはさ、コンパニオン釣れるプレイスタイル、俺、うん、だからベゼスタのゲームでいうとフォールアウト3も、うん、ベガスもそうだし、うん、あとスカイリムもそうだけど、うん、コンパニオン連れてくとどうしてもわーって行っちゃうじゃん。だからスニーキングがしにくくなっちゃうから。
でも自分がスニーキングスタイルで行けばわーって行かない、
行かなくなるんだ、
ね、行かないね。
上手になってんのかなその辺が。
そうかもしれない。
前のやつ結構ね、
あ
俺隠れてんのにお前がわーって行っちゃったらさ、でも遠くの方でさ切り合いしててさうずくまってたりとかしてさ、それをまあスナイプするのもまたなかなかオツなんですけど、
まあまあまあ、
ね、上手にいけばね。でももう気がついたらなんかもう敵いなくなっちゃってるわみたいなことよくあって。
でもなんか考えられてるのはちゃんとその一人で行った時用のスキルっていうかを上げるのもある、
はいはいはい、
だからまあそういう遊び方も全然。
コンパニオンいると荷物も預けられるし、
ね、そうなんだよね、
それがいいんだよね。
そう
大概足遅くなっちゃうから俺。
そうなんだよ。ただその足そうスキルを上げていくことによってその重さを超えても上限の重さを超えて
もあるよね。
そうファストトラベルできたりとか、
うん、
っていうのもあったりする
、うん、
でそれも取るともすごい便利だけ
ど。そうだね。
でまあ今日はそうやってやってて、うん、でそれで今回さなんでこんなやっちゃったかっていうと、うん、そのクラフト
要素がね
そうはすごいのよ。
クラフト好きだもんね、純ちゃんね。
意外と好きだったっていうのをここ1年ぐらいで気づきましたね。
それは素材とか手に入れて、今までさ、
うん、
あの不要な素材いっぱいあったじゃん。
あったあった。
鉄くずとかさ、
あった。
なんかなんだっけ、ラジオブラシみたいなとかさ、うん、ブラシクリーナーなんかいろいろあったよね。そういうのがちゃんと使い道があると。
うん、もう全部持ち帰って、うん、解体して、もうそれいろんな素材に使えるから、うん、無駄がないんだよね。
はいはいはい。
でそれを持ち帰って壊して。うん、例えば壁作ったり床作ったりして。
純ちゃん何作ったの今回。
今回はね、あのね、まずねそのクラフトできる街が30カ所ぐらいあるのよ。
うわぁえぐ
でどこにもその人を呼べるビーコンを立てて、
うん、
で呼んでベッドを置いて屋根で何でもできるわけ、
うん、はいはい。
ね、すっげえ高い建物も作れるし。
そして意味あるの。
あるあるある。
かっこいいだけじゃなくて、
じゃなくてだってちゃんと店も作れるから、そこで売買ができるとかするし。
なるほどね。
だからねそういうことでね、もうはえぐい
一言で言うとえぐい、
えぐい。だからちょっとその遊び方はもう一箇所に集中しようと思って。
なるほど、ね、
序盤出てくるガソリンスタンドを俺は自分の拠点にしてですね、
うん、
でそのガソリンスタンドの下は、
うん、
そのコンパニオンをもういろんな町に配属できるわけ、
はいはいはい、
で普通のなんつうの NPC だけじゃなくて、
うんうん、
コンパニオンも一堂に集めて、
うん、
それ1階に寝かして、
うん、
俺は屋根の上に自分のアトリエを作るんです。
いいですね。
でその後々こうパワーアーマーの集めをしだすわけで、それのパワーアーマーラックをこうこの字型にこう、
はいはい、
配置してですね、
うん、
その集めたパ
ワーアーマーを並べて
並べて、
うん、楽しむと
楽しむ。で今回パワーアーマーも当然ながら、うん、あの色も変えられるし、
はいはい
はい、空も飛べれるようになるし、
うん、え空も飛べんの。
もうジェット噴射みたいな。
そうです。
それもどんどんそのスキル上げていくごとにそのやれる幅が広がってくるっていうかね、う
ん、あとパワーアーマー並べてニヤついてるとこ奥さんに見られたらえらいことだな。うなずきましたけど今
で、あの女性のさ、
うん、
あのコンパニオン
コンパニオン
もいてさ、
うん、であんた何連れてんのよって
親密度が上がって。
そういうのもあるの。
あるある。親密度が上がるごとにまたスキルがもらえたり。それで寝るじゃん。
え、
あ、うん、そう、ああよかったわね昨日はみたいな。
あれドラクエ的なやつドラクエ1の宿屋みたいなやつ。
そうそう、セリフだけなんですけど。
あ、そうですか。
うん、うん、みたいな感じになっちゃって、それをこれ俺の彼女みたいな感じで言っちゃうと思う、
うん、
えらいことにな
ります。アウトですね。
アウトです、
はい、いろんな意味でアウトです、
ね、そうなんです、
はい、
でとにかくね拠点またね進めるごとにいろんな素材も集まるし、
うん、
その DLC でまたどんどん増えていくし、
うんうん、
パワーアーマーも増えるし、
うん、
とにかく楽しい。
キリがない。
キリがない。
じゃあさ、
うん、
そのどんな町に行って、うん、どんなやつがいて、こんなエピソードがあってみたいな、
ね、一個ね、
うん、で俺はこうしたみたいな。
一個すごいいいエピソードがあって、はいはいはい、それは何の派閥も全く関係ないんですけど、はいはいはい、なんかね家に、
うん、
まあ、崩れたビルのど真ん中に、
うん、
あの船、
はい、
まあ、海賊船みたいな船、
はいはいはい、
が乗っかってて陸地を、
はいはい、うん、
でよく見るとその船にはこうジェットみたいなのついてる、
ほうほうほう、
ね、
いい感じだね、
いい感じ、うん、で中入るとロボットしかいない、でそので上の方に行くとその超ごついロボの船長がいて、
うん、
船長の帽子とかかぶってるんだよ、
うん、海賊っぽい感じの、
そうそうそうそうそうそう、でそいつに話しかけてするとすごい凛々しい感じの船長で、で助けてくれと、
うん、
でとにかくレイダーかなんかが、
うんうん、レイダーってのはならず者たち、
そうそうそう、うん、攻めてくるからとりあえずあいつら殺してくれって、まあ殺すじゃん、
うん、
もっと、いやいやありがとうって、今度俺はこの船をまた動かしたいんだっていう話、
うんうん、
コロナ禍を直してくれっていうわけ、
うん、
でまあいろいろ言われた通りに直してって、こんな船どうすんだろう直してもっていうさ
思いながら、
ロボットのたわごとだと思うじゃない
でさ付き合ってあげたんだね、
付き合ってあげた、
うん、
それで付き合ってくる、まあ、最後ご褒美とかももらえたりするからさ、
はいはいはい、
で付き合ってくれて、じゃあ治ったっつって、じゃあ俺らは出るみたいなこと言って、じゃあバイバイっつって言うと本当に飛ぶのよ
飛んでっちゃう
飛んでっちゃう、
宇宙に行っちゃう、
宇宙に行きそうになる、
はいはいはい、
で最終的にはどうなるかっていうと、あの隣の高いビルに突っ込む終わりって
なんかベガスでもそういうのあったな、
あったっけ、なんかあやってないんだよな俺ベガスは、
なんかね、ああって飛んでっちゃったみたいな
飛んだみたいなさ、それがね最高でしたね、そのエピソードが、ね、
藤子不二雄の短編集にありそうな
話いいんだよな、コンパニオンもな、うん、DLC もねいろいろあってね、
うん、
ファーハーバーっていうさ、
うん、
また違う陸地の話も
あるんだ、
あるんだ、もうそれも結構広いの
よ、あ、それはダウンロードコンテンツ、
ダウンロードコンテンツ でそれはね30時間ぐらいあるんじゃないかな、またそこでもさ、
うん、
派閥が面白くて、
うん、
でハーハーバーっていう港町に住んでるまともな人たちと、
うんうん、
人造人間だけの町があって、
うんうん、
要は常に追われてるから人造人間ってインスチュートに、うんうん、なぜか、うん、でそこでそこ村を作ってる人たちがいる、あともう一つ、うん、チルドレン・オブ・アトムって言って、
うん、あ、それって3にも出てきたね、
あ、出てくる、
宗教っぽい感じ、
あ、そうそうそう、うん、で何の宗教かっていうと放射能を神として崇めてる、
はいはいはい、
その三つどもえの戦い、
はいはいはい、
で狂ってるのはその放射能を、
うん、崇拝者
崇拝してるチルドレン・オブ・アトムのやつなんで、うんうんうん、もう毛が抜けてんのよほとんど、
うんうん、
ところどころ入ってる、
はいはいはい、グール化していく感じの、
そうそうそうそう、
アトムのことしてもね、山下達郎じゃないでしょ、
違います
山下達郎も励かかってるけど、あれはそういうこと
じゃない、違う違う
違う、
それでね、
はい、
その中に行くじゃん、
はい、
そうすると原子力潜水艦があって、
はいはいはい、
そこで、うん、なんかすごいのよ放射能が、とにかくなんか
もうビリビリビリ
ビリビリでもその中で平気で毛が抜けながら生活してるやつ、
まあ、メガトンにもねいたよね、フォールアウト3のさ、
いたっけ、
うん、
ああいたかな、
大体あのスカイリムでもさ、あの最初の街にさ、うん、なんか常に宗教っぽいことを叫んでるジジイとかいたりとかさ、
うんうん、いるよね、
嫌いなんだろうねきっと、
何が
宗教家が
、まあ、当然そいつらを最後、
うん、
その街を吹っ飛ばして
もまあやるよね
終わるっていうね、
望み通りにして
やるっていうとかね、
なるほどね、
あとあれかな、
いやホールアウト の、
うん、
その象徴的なアイコンとして、うん、やっぱ放射能絡みのこと多いじゃん、うん、そのアトミック、
うん、
なんあラジ、うん、ラジエイト、ラディ X とかさ、そのピリピリピリピリ放射能に汚染されてったりとか、
うんうん、
まあ当然だよね、核爆弾で、
そうそうそうそう、
でもともとあったアメリカなの、
アメリカ
の
ちょっと待って、
なんかさ3だと公文書館とかさ、
うん、あ、出てくる、
やっぱ出てくる、うん、その本当にリアルにある建物とかが吹っ飛んでこうなってますっていうのが出てくるから、
まああのマサチューセッシュセッツ州のボストンが舞台なんだ
よ、うん、あ、ボストンなんだ、
それがなんか似せてある形、それが崩れてる感じ、
いいですな、
うん、でボルト111っていうね、またあのジャンプスーツがいいんですよ、
あ、青いね、
青いやつ、
青と黄色の、
それも強化できるから今回、
そうなんだ。着てどうすんの？
普通の洋服もアーマード化っつって、
あ、そうなんだ、
あのクエストを進めるごとに、だからね、すごいんです。
なるほどね。
はい、
俺がやるとしたら、うん、あんまアーマー好きじゃないんだよね、うん、できれば身軽にいたいタイプだから、で、ね、戦前のスーツとかを、まあ、着こなしたい、それで顔ドクロにしてでスナイピングしたいタイプで、テンガロンハットとかかぶりたいんだけど、
え、結構あれ、何レイダー、レイダー寄りなスタイルも大丈夫な人、
割とそっち系よ。
あ、そう、
レイダー、村上龍の5分後の世界っていうやつがあって、うんうん、それの続編のヒューガーウイルスっていう話があるんだけど、それで対戦を、
うん、
こそこそ卑怯な手で生き延びてきた日本人たちがボロボロの背広を着て、
うんうん、
で下は桃引きとか入ってるんだけど、いまだに貴族意識があるっていう負け犬野郎たちが出てくるんだけど、うん、その格好が好きなんですよね。背広だけはなんとか着てて、あとはジャージみたいなスタイルが一番好きなんですけど。
じゃああれだ、そんな石山さんにもいい DLC がありまして、
はい、いきますか。
あのぬかワールドっていう、
いいですね。
それはね、その巨大なぬか、まあ、ぬかコーラをモチーフにした遊園地があるんです、
う
ん
う
ん、
あ、いいですね。
そこはもうレイダーだらけなんです。なんだけどレイダーの中に、またここでもさ、
うん、
レイダーの中でこう3派閥あって、
へ
ー、でも全部レイダーなんだよ。すげえカラフルなレイダー、うん、パックスっていう、
あ、そんなんいるの、
いたいとか、
ちょっとウォーリアーズ的な感じなん
だ。そうそうそうそうそうそうそう、とかあと、もう、もう残虐非道のいわゆるガチのレイダー、
まあマッドマックス的な、
あとちょっとスーツとか着ちゃう、
あ、そっち、
ちょっと まともな、
あ、それいいね、
オペレーターズって言うんだけど、
いいね。
でその広いから、うん、その開放していくんだよ、ぬかワールドで、そこの拠点にどのチームを置くかっていう、
なるほど。
でそのだから俺はオペレーター、そんなね嫌いだからレーダー、そもそも、
うん、
でオペレーターズが一番まともなんだよ、
はいはい、
で当主の姉ちゃんがすげえ美人なの、
あ、いいですね、
だからそこに来たの、
うん、
だから全部オペレーターズにしてい
いね、
いいんですよね、楽しいんですよ、
面白そうだね。もう時間もいっぱいなんで、
まあ、まだ話せるんですけど、もうやめときます。
そうですね、
はい、
切りないです。
そうです、
私はね、はい、フォールアウト3の思い出をちょっと話していいですか。
はい、
テンペニータワーっていう、
あ、あったね、
金持ちが住んでるタワーがあって、
うんうんうん、
でそこに入れてほしいグールたちが地下に住んでて、
うん、
でグールの味方をするか、そのソリッドなその金持ちたちの味方をするかを選ばされるんだけど、
うん、
どっちも気に入らないんで皆殺しにしてやりましたよ。はい、じゃあ今回はね、
あ、ちょっと
何ですか、
思い出した。そんなこと言うから思い出したん
ですよ。
コンパニオンの一人が、うん、3からつながる人が一人いて、多分つながってるんですよ。マクガイアだと、なんとかそんなような名前なんだけど、
うん、
その当時は子供の王国みたいになったじゃん。
あったあった、子供しかいない、
そこの当主が、
うん、生き延びてんだ、
生き延びて大人になって、
そ
のこの主人公の
マクガイアっていたかも、男の子、
そうそう、うん、で要はこの話って、そのフォールアウト3が終わった時点から10年後ぐらいの話なんだよ。だからまあ世界がつながってて、
ははは
は、要はその200年 してるから、
うんうん、
200年後はそのちょうど3から10年後の世界みたいな、
うん、
っていう設定があるから、
なるほど、
まあ、彼も大人で生きていくんじゃないかっていう、
うん、なるほど、はい、いいですね。
まあまあちょっと切りがないんでやめときます。
はい、
はい、
分かりました。
でもだ、石山さんぜひやってほしいですね。
やりましょうかね。
やってください、本当に。
プレステ4貸してよ。
プレステ4貸すね。
半年ぐらい貸してよ。
いや、それはちょっと見ます。買えばいいじゃん、もういいやろ。
はい、というわけでね、
はい、
じゃあ今日はそのぐらいですか、
はい、すいません、
言い残したことないですか。もう二度と言う機会ないです
よ。いやいや、ありますよ。
あんの、
あれでも、もう一つずつ話してきたくなっちゃうからやめます。
はい、
はい、
じゃあ次回は、
はい、
映画の話を。
そうですね、映画のベスト、
はい、
はい
はい、あ、私、
はい、
ゲーム、今年すごい面白そうなのを YouTube で見て、スティープっていうね、スノボの
とか、ああ、スティープ、
ね、X スポーツの、
はい、
あれが1位です。
やってないけどね。
はい。というわけで、
はい、
ここまでお送りしたのは石山と
石上でした。
さよなら。はい。